命の喜ぶ方へ、棚添えて。こっからパーマカルチャー。皆さんこんばんは。番組パーソナリティのまやです。今週も始まりました、ここからパーマカルチャーなんですけども、本日の放送はですね、新型コロナウイルス感染予防対策のためにオンラインで本日のゲストさんと私、そしてスタジオの3箇所をつないで収録しております。途中接続不安定のためにお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、その点どうぞご理解の上、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて本日は、アスケ体操を世界に広めていらっしゃる畑田修司さんをゲストにお迎えしています。健康にいい体操は世の中にたくさんありますけれど、アスケ体操が他と違うのは、医療体操として位置づけられているところ。どんなものか気になりますよね。免疫が上がって自然治癒力が高まり、同時に心身も整っていくそうです。あらゆる病気に、そしてコロナ対策にも役立つ、そして簡単に実践できることも含めてお話を伺ってまいります。後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人と人、人と自然をつないで生かし合いながら、もっと生き心地のいいやり方、関係性、暮らしを皆さんと共に考え、受け継がれていく命が喜ぶような未来を共同創造していくきっかけづくり、種まき番組です。自分自身と家族や仲間と、地域の人たちと心あるつながりを取り戻して、それぞれの持ち味や個性を生かし合い、遊びに満ちた方法で、お互いの夢を叶えよう。そうして感動、喜び、ありがとうの輪が大きく広がっていく。関わり合うすべての命が生かし合って循環している。そんな世界を一緒に作っていきませんか？こっからパーマカルチャーは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオを本日は中継して、お届けしてまいります。
夢の種放送局、
ゲストトークライブコーナーです。今週も始まりました。早速ね、今日のゲスト様をお呼びしたいと思います。アスケ式医療体操講師の畑田修司さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい。
はい。
はい。ようこそ、スタジオ。
呼んでいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日はこんなね、ちょっとスペシャルな形での収録になっていますけども、はい。実は、私と畑田修司さんとはね、20年来の音楽仲間で、普段は、まあ、修司っていう感じで、気安く呼ばせてもらっているんですけども、今日はたくさんの生徒さんを受け持つ講師、としてご登場いただいてますので、敬意を込めてシュウさんと呼ばせていただきたいと思います。
はい、じゃあマヤさん。
はい、そうですね。はい、そんな感じで、じゃあシュウさんよろしくお願いします。
はい、マヤさんよろしくお願いします。
はい、ということで、シュウさんがね、お伝えされているそのアスケ体操、っていうものについてご紹介いただけますか。
はい。アスケ体操っていうのがですね、肉体年齢の若返りと、病気の予防とかね、そういうのに非常に役に立つ、体の動かし方、体操です。昭和16年に、治療家であるアスケ二郎先生っていうね、この先生はもうすごい先生なんですけれども、 まあ、この先生が考え出されて相談されて、
うんうん、
まあ、自分の体もともと体がすごく弱かった、ね、あの先生で、うん、いろんなお薬とか試したけれども、うん、一切効か効果がなくてですね、
うん、
で全身硬直してもう臨死状態、ね、
そんな体験されてる、
まあ、若い時はねずっと寝たり起きたりのね、生活やったそうです。でそれでどうにかこのままやったらもうちょっとまずいということで、まあそういう東洋医学に、ね、西洋医学からちょっと方向頼る方向というかね、目を向ける方向を東洋医学の方に向けられてですね、
うん、
そしてまあ薬を断ち切られて、寝ながらできる、
うんうん、
自分の体の動かせるとこを動かして、どうにか寝たきりの病人がこう起き上がるまでのこう過程みたいなね、そういう、まあ、内容なんです。ほとんど大体腸の働きを良くする運動とか体の可動域をこう少し広げていくことで、
うんうん、
老化自然老化にこうするそういう、まあ、メソッドということで、
うん、
まあ、体操ですから体を操る、いかに体をこう操って、
うん、
いくかっていうね、そういう、まあ、まあ、結構一言で言えないぐらい、結構まあやってみたら
効果、が
ある世界なんですけれども。
へえ、すごい。なんかその飛鳥二郎先生っていう初めてられた考案された方っていうのは、ご自身がなんかこう体が動かないその寝たきりの状態、そういうのを体験されてるんですね。
はい、はい、メジクージでおぎゃって生まれられて、うん、カリエスとかいろんな病気でもう何十種類の病気になられて、うん、まあそれでいろいろこう出会われたのが東洋医学でもその霊気とか療術って言われている、うん、そういうまあヒーリングですね。
療術っていうのは霊気もそれに入る？
あ、入ります。まあ、今は西洋医学一辺倒になってるんですけれども、
ね、
それまではですね、薬とか、うん、まあ、今みたいな環境がなかったじゃないですか、昔と昔前で、
うん、
まあ、家族で病人がいたら誰かがこう手当てとかしたりとかね、
うんうん
う
ん、
こうそういうのがまあお母さんが子供熱出たら、
うん、
ね、ちょっと癒してあげるっていうか自分のできることをやって、
うん、
まあ、そういう、そしたら、まあ、本当に癒されるんですね、うん、そういう気っていうか、
うん、
はい、そういう、まあ、療術っていうのがあったんですけども、うん、
まあ、手当て療法みたいな感じですかね。あ、まあ、お母さんが子供が熱出したりとかしてたら、私ちょっと育ててないので想像でですけど、母がやってくれたことだったら、なんかそばにいて何このお手拭きを冷たくして頭にこう当ててくれて手さすってくれたりとか、うん、なんかこうね、肩凝ってるんって、まあ、子供の時でも考えすぎだ、あんた頭使いすぎやとかって頭に手上げ当ててくれたりとか、なんか、
まあ、ちょっとそれは違うかもわからないですけどお釈迦さんとかがこう病気困った、はい、病気の人をこう手で癒したり、
ああ、はい、
奇跡とか起きたりするじゃないですか、
うん、その話ありますね。
でそういう部類なんですけれども、
うんうんうん、
でまあ、一般的にはそういうのって今のこうご時世ではこう受け入れられないというかね、ちょっとこう特に昭和の時代はそういうの全然認められなかった、今よりですね、
うん、
ちょっと怪しいとかそういうので、
うん、
もう戦後はもう西洋医学一辺倒になっちゃってね、
うん、
でそういう、まあ、治療の原点みたいな、さするとか撫でるとか、
うん、寄り添うみたいな、
寄り添うとかね、
うん、
でそれの卓越した技術の持ち主が飛鳥先生やったんですね。
へえ、
すごい、いろいろ奥さんに、僕が体操を座った後の奥さんになられる飛鳥照子先生も、あと2週間の命やって言われてですね、病気で患ってですね、
うん、
そして、その時にもう病院で見せてられかけた時に、 命を助けてくれたのが後のご主人になられる今度児童先生、アスケ児童先生。
ああそうなんだ。病院でも見込みがないというか見捨てられたような状態の方をもなんかそのアスケ体操されてる先生が救われたというか。
あ、テルコ先生ですね。その
奥さん。
アスケ先生、奥さん、ね。後に奥さんになられて、24歳の時に、もうあと2週間命を奪われたんですけど、うん、それから、アスケ二郎先生、こう、治療とかでね、あと体操で、あと60数年間生き延びられて。
すごいですね。
はい。もう、主人のおかげよって言ってね、いつも聞かされてた。体操がなかったら、私はもう、とっくにあの世よ。ね、
ああ、そうなんや。で、シュウさんは、その、テルコ先生の方から、アスケ体操を、
そうなんです。
教えてもらった。
はい。
受け取った。
テルコ先生から、まあ、実際15年ぐらい、ね、指導を受けまして、まあ、助手とかさせてもらって、2009年から、この、今はアスケ体操はですね、協会になってまして、アスケ医療体操協会として動いてるんですけれども、まあ、そこの登録指導講師みたいなことで、まあ、指導者の育成とアスケ先生の、照子先生の教室をこう引き継いで、まあ、主に関西を中心にですね、普及活動を行っているんですけど、ただね、今回こういうことになっちゃいまして、ちょっと自粛中ではあります。
なるほどね。その、アスケ体操っていうのをちょっと具体的にね、実際どんな感じのものなのかなっていうふうにね、ちょっと思いながら、まあ、私一度だけワークショップ参加してもら、させてもらったことがあるので、なんとなくわかるんですけど、ラジオで聞いていらっしゃる方たちにもね、はい、それをなんか、
体操は、
ね、うん。
はい。
はい、知ってもらえたらな、まあ、
老化現象をいかに穏やかにしていくかということと、まあ、免疫を、まあ、それによって、免疫とか神経自律神経のバランスが取れたりとか、こう新陳代謝が良くなるとか、まあ、そういうことは言われています。
あ、そうなんですね。
はい、そして、まあ、特徴としては、まあ、場所を取らない。
場所を取らない。
もう、その畳1畳分ぐらいあったら、ね、すぐその場でできますし、で寝たままできる体操でなんで、
いいですね。
お年寄りでもね。で、今特にですね、こうドコモとかね、フレイルとか聞いたことあります？
ドコモ。
ドコモ、
あんまり知らない。
介護予備軍みたいな状態の運動器障害、このまま行ったら体が介護状態になりますよみたいな方がもう本当にたくさんいらっしゃるんですね。まあ、そういう方もこうには特に進めてます。
ああ、そうなんですね。
はいはい。
まあ、もちろん健康状態の人もその未病な状態で健康を保つにも有効だし、寝たきりになってねっていう人もできる。
たとえ寝たきりでも、もうお布団の上でできる運動なんです。
ああ、いいですね。なんか希望が見えるというか。
そうそう。
ねえ、どんな人でも。
社会的弱者の人、まあ、病人の方とか、いろんな障害を持った方もできますし、もう若い方 もう年寄りの方 も皆さんね、
子供とか小さいお子さんとかも一緒にできる。
できます。
いいですね。誰でもできるって感じですね。
まあ、子供さんもやらないですけどね。
あ、本当に。
若いさんあんまり立ち替えたらね、結構、まあ、40代50代ぐらいから上の方が、で、まあ、先生のね、ずっとやってられた時とかは、まあ、本当のアスケ先生のもう友達いろんな人が集まるんですけれども、結構年配者多い、もうおじいさんおばあさん。
ああ、そうなんだ。へえ。でも本当にね、自分の体を動くうちに動かなくならないようにケアするっていうのを気遣い始める年代ですよね。40、50って言ったらね。そういう人たちが多いっていうことですね。で、いろんななんか症状も緩和されたり、その寝たきりだったり、あと病院でもう、なんか読めない、ないような方でも、こう、元気になられたりっていう例が あったりする。
まあ、あくまでこの運動は自主性が必要なんですけれども、まあ、自然治癒力を取り戻すために、まあ、この運動 やっていただく自然治癒力とかね、免疫って今すごいキーワードだと思うんですけども、
そうですね、コロナとかでね、まあはい、うん、それを予防するためにも回復するためにもね、やっぱ免疫力っていうのは今すごく重視されてますよね。うんうん、
はいはい、うん、でまあその治癒力っていうのはやっぱりこう、うん、自分のこう体力ね、体力とか精神力とかね、うん、やっぱそういう結構血流を良くしてですね、免疫上げて、
うん、
こう循環を良くしてですね、いろいろこう一言で言うと免疫って言ってもいろんなこう、
うん、
こう総合的にこう何かやったから免疫が上がるとかそういうのはじゃなくって、
うん、
免疫っていうのはもう自分で少しずつ積み上げてこう獲得していくものです、
うん、
免疫力っていうのはね、
うん、
体質改善とか、
うん、
こう自己健康改革とか、
うん、
ちょっとこう日
々の努力の積み重ねみたいな、
そう、うん、日々の努力の積み重ねの後にようやく、
うん、
まあ、真の健康というのが見えてくると、
うん、なるほど ね日常の過ごし方あり方みたいなのがものすごい関わってくるもんっていうことですよね、免疫っていうのは、
はい、
ね、あと免疫っていうのは自ら助ける力っていう表現もね、前打ち合わせの時になんかそういう表現してはっておこれ響くなってメモってました、はい、じゃあ、はい、このあたりで一旦短い音楽挟んで後半に行きたいと思います。
夢の種放送局、
はい、本日はですね、畑田修司さんをお迎えしてアスケ体操、アスケ式医療体操の話をね伺っていますということで、なんかどういう内容、どういうものなのかなっていうのをね、なんか聞いていらっしゃる方もちょっと想像しながら聞かれてる方多いんじゃないかなと思うんですけども、このあたりで一つ、まあ、今世間でね一番注目のコロナですね、コロナ予防とか、もしかしたらかかってしまったかもしれないなっていうような人に、なんかそれがこう回復を早めたりとか、そういうのに役立つ体操とか、なんかアスケ体操から紹介してもらったりできるんでしょうか。
まあね、そういうちょっとコロナに対してね、はい、どれがいいとかいうのはちょっとね、
うん、
ちょっと難しい。
あ、そうなんですか。
やっぱ超元気にすることだと思います。
超元気にする。うん。
そうです、
うん。
成長作用っていうのが非常に大事です。大脳小脳にっていう、その統一学的なね、
うんうんうん、
こと言うならば、もう腸が本当に免疫なんで。
うんうん、なるほど。
はいはい、
なんか実際にちょっとこのラジオ聞いてはる人たちに、なんか一緒にこう誘導でやっていけるような体操とか、
腸の運動というのは非常にこの説明がラジオでやるのは非常に難しいんですけども、
うん、あ、そうなんですね。
おう、これね、はい、以前ユフォビカっていう雑誌にねちょっと紹介してもらったことあるんです。
はい、
でそういうのを見てもらうとネットでもねちょっと見れるかもか。でまあアスケ体操は腸の運動が多いんですけれども、
うん、
一番最初にね絶対やることが足首です。
うん、
足首回しっていうのをやります。
はい
はい、そこから始まるんですけれども、
うん、実際どんな感じでやったらいいですか。
実際に寝転んで足揃えてかかと揃えてつま先天井を向けてですね、
うん、
で寝転んだ状態で、うん、できたらこう手をバンザーイしてですね、
寝転んでるっていうのはもう上半身も床にベタッと寝てる状態。で手のひらは寝てる方向で、まあ、天井というか伸ばす感じ。
伸ばす、
うんうん
はい
うん、
でね足首の運動、
うん、
足首をこうつま先揃えて、
うん
3周回転するんです。
同じ方向に、
はい、同じ方向に
右左揃
えて左回りから
足首を、
はいうん、でその次に3回回したらまた次同じように右回し3回回して、
はい、
でこれ繰り返しです。
3回やって3回やってっていうのを左右交互に繰り返す。
交互に3回左回し3回右回し3回、それも早すぎず遅すぎずっていう感じで。
どれぐらいのペースですかね。
7、8秒ぐらいかけて、ゆっくり回す。それ3周ゆっくり。
ちょっと掛け声かけてみて。
掛け声ね、掛け声はあんまりかけて、ちょっと、はい。それと、の運動っていうのがね、ちょっとあるんで、コロナ肺炎って言って、
はい。
運動のこと言います。
はい。
はい、これはもう、簡単にはもう、胸式呼吸です。
胸式、胸式。
そうそう、胸式呼吸、はい、肺呼吸で、まあ、深呼吸ですね。
はい。
ただし、その、こう、吸う息は、吐く息の半分。吐く息は、吸う息が10秒であれば20秒吐くっていうことで、こう肺をまず膨らまして、はい、まず軽く息吐いて、
口から。
はい、口から。それから鼻からに、まず10秒かけて吸います。はい、ゆっくり鼻から10秒かけて。こう、胸ぐーっと肺を広げて、横隔膜をぐーっと拡張させながら、と、胸式。はい、10秒、はい、10秒経って、ただ次口からゆっくり吐きます。
20秒かけて吐くんです。
20秒吐く。
喋ったら抜けた。
本当は1分間呼吸法って言って、20秒吸って40秒吐くっていう。これができるようになったら、まあ、そこそこできてるんですけれども、できない人はこう多少ね胸膜に癒着があるって、言われてます。でも1分間呼吸できるようになったらだんだんその癒着も剥がれてきて、肺とか扁桃腺の弱い人とかね、よく風邪ひく人とかはね、ぜひねこの 肺の胸式運動おすすめですよ。
これちょっと短い時間からやってもいいんですかね。例えば5秒鼻から吸って10秒口から吐く。
そうですね、5秒の場合はね、最初は5秒吸ったら15秒吐く。
ああ、はい、3倍。
で、その次は10秒で20秒。で、その次は15秒で30秒。で、そうやって少しずつ、ね、伸ばしていきます。最初だけ5秒吸った時は15秒吐くようにして。
だいぶ長い。
まあ、それはもう個人の応力っていうか、何秒っていうのは、こう原則決まってはいないんですけれども、大体そのぐらいの目安で、ずっとそうやってこう繰り返しておくと、いろいろこう免疫とかね、この辺の免疫が肺の癒着が剥がれてくると、風邪とか引きにくくなるって、ね、言われてます。
ああ、そうなんですね。これは起き抜けとかやったらいい感じ。
もうね、気付いた時って空気がいいところ、とかではもう気ついたら散歩の途中とか、もちろん起きがけ大事です。起きがけとか寝る前とか、いろんな時に気ついた時にやってもらえれば。
ああ、なるほど。これは寝なくても別に立ってても座ってても、呼吸に意識を向けたらいい感じですかね。
はい、
これをやることで、まあ、肺を強くする。
はい。
で、まあ、コロナにかかりにくい体にしたり、
分かりませんけど、多少は、やっぱり縮こまってるよりもですね、やっぱりこう動かした方がいいと思います。家でじっとして、ね、動かない、自宅でずっとこう縮こまってるよりも、とにかく自宅でも動かして呼吸も深くしていってですね、そうやってね、してる方が、ね、いいです。
そうですよね。
じっとしてるよね。まあ普通に考えたらそうやと思うんですけれども。
そうですね。なんかね、もう最近こう閉じこもりがちな家でじっとしてる時間が増えてる方多いと思うんで ね、足も含めてやったらいいですね。足首を、まあ、足首をこう揃えて寝た状態で両手を万歳して、右側に3回、左側に3回っていうのをやる体操。
はい、
とあとこの肺を、吸う、吸ってそれの倍の時間をかけて吐くという、 それ、はい、
本来はね、胸式より胸室とかではこう丹田呼吸って言って腹式でやってるんですけれども、
うん、
両方ねこう使い分けるようになったら非常に役に立ちますんで、
うん、そうなんですね。
はい、
はい、わかりました。なんか実際にもね、なんかこうやってらっしゃるところをね、一緒にこう横で先生がやってるのを見ながらね、うん、やれたら一番いいんでしょうね。
はい、
ね、うん、
そ
う、
大体ね、50種類ぐらいやりますんで。
そんなにたくさん。
へぇー。やるときは、2時間ぐらいかけてね。で、実際には200とか、この、こうか、簡単な体の使い方みたいなのがありますんで。
うん、ああ、そうなんですね。
はい。
じゃあ今日聞かれてちょっとアスケ式ってどういう体操なんかなって思われた方いると思うんで、どういうふうにコンタクトしたらいいですか？
コンタクト、
はい、
その前にこの運動をこう、うん、で何がどうなるかっていう話をちょっと、この運動は病とかね、うん、そういう外敵と戦う素晴らしい武器を手に入れることになるでしょうと、ね、僕が言ってるんですけども、この体操が武器になると、いろいろこう
自分の自分を守る、
こう攻撃するストレスやったり、うん、ウイルスやったり、いろんなものを、ね、こう盾になってくれて、
はい、
ですね、はい、でこの運動がど、はい、コンタクトですね、はい、はい、すいません、はい、
うん、そうですね、うんうん、武器になる、まあ、自分の体をこう免疫力上げて、なんか外敵から守るっていう感じですかね。
はい、
はい。はい。ちょっとだんだんね、時間も押してきましたので、そろそろ聞いてらっしゃる方が、ね、シュウさんにコンタクトして、実際に教室行ってみたいな、とかっていう人もいらっしゃると思うんで、ご案内できたらなと思います。なんか今、こういう自粛状態でね、教室再開のめどが今、まだちょっと立たないということで、オンライン開催、っていうリクエストの声が上がってるっていうことですよね。
これが長引けばですね。
あ、長引けば、そうですね。はい、
特に、まあ、新しい方とかね、
うんうん、
そういう方にはオンラインとかで対応とか、
そうですね。
できたらなと、今考えてる途中なんで、まだちょっとそのようになってないんですけれども、
はい、
まあ、ぜひ、コンタクトしていただくと。
はい、どちらの方に、お電話でですか？
はい、アスケ体操協会っていうところに、
はい、
ホーム、アスケスキー療体操協会っていうホームページがあります。
はい、
アスケ体操とかに、ね、はい、検索してもら
います。はい。アスケ式医療体操協会。
はい。
ですね。
で、そこの、はい、日程みたいなところにね、ぶっ通してもらったらね、僕のことが書いてます。
ああ、そうですか。
畑田修司って。
はい。
で、
はい。
そこに電話番号が書いてます。
あ、そうですか。わかりました。
携帯の。
はい。
で、それで、コンタクトさせて
ください。はい。
ショートメールありがとうござい
ます。うん、ああ、そうですか。じゃあ、ね、ちょっと時間がだいぶ押してきましたので、
はい、
はい。こちら、今お話ししてくださった、アスケ式医療体操協会のホームページのリンク、そして、畑田修司先生の、電話番号。ね、そちらの方、番組のページの方にもリンクを上げておきますので、どうぞ、皆さんチェックしてね、覗いてみてください。そして、直接ね、メッセージを送って、つながっていっていただいたらと思います。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。今日はですね、畑田修司先生をお迎えして、アスケ体操についてね、お話伺ってきました。修さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、もう時間いっぱいいっぱいになっちゃったんですけども、またこれの続きね、はい、来週お話聞けるってことで、楽しみにしてます。
緊張しすぎてあんまり喋り
にくかったんで。ね、来週、ちょっとまたね、たっぷりお願いします。皆さんも最後までお付き合いくださいました。ありがとうございました。また来週まで。では、おやすみなさい。そろそろ俺たちは知恵がついた。そろそろ人類の進化の時さ。そろそろ俺たちは知恵がついた。そろそろ人類の進化の時さ。もう誰も悪いやつなんか